司会者が読みいたします。ルカの福音書15章の11節から24節まで。イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやった。それから何日もしないうちに弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に返って言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって、自分の父のもとへ向かった。ところが、まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして、肥えた子牛を引いてきて、ほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。聖書箇所は以上です。以上の箇所より、父の喜びと題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日も聖書の御言葉が開かれました。直接にこのようにして御言葉を取り継ぐことのできる恵みをありがとうございます。どうぞ語るものを用いてくださり、また聖霊様がお一人お一人の心に働きかけてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。ルカの福音書15章からイエス様が語られた最も親しまれている三つの例え話を取り上げています。これまでは、いなくなった羊、失われた銀貨の例えを取り上げてきましたが、今日は3番目の放蕩息子の話となります。この放蕩息子の話には、お父さんと二人の息子が登場します。これは、神様と私たち人間との関係を表した例え話ですが、今日はお父さんと弟息子について、そして来週はお父さんと兄息子について取り上げたいと思います。で、ここから私たちはどのようにして神を離れ、また神に立ち返るかを学びたいと思います。イエス様の三つ目の例え話は、 次のように始まりました。11節。ある人に二人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやった。これはユダヤにあります裕福な家庭の話です。そこには二人の息子がいたのですが、兄は真面目なタイプで、弟は自由奔放なタイプ。最初に生まれた兄は、後継ぎとして厳しく育てられ、その反動か弟は、兄とは正反対の性格に育つ。裕福かどうかは別として、どこにでもあるような兄弟です。自由奔放な弟は、ある日父親に、自分の財産の分け前をくれというのです。当時の財産分与というのは、長男は弟の2倍ももらえることになっていました。ですから、ヤコブとエサウの話で、エサウが長子の権利を奪われたことに怒ったのはそのためです。このお父さんというのは、兄と弟に、それぞれの財産を分けてあげるのですが、本来の財産というのは、父が亡くなった後に遺産として受け継ぐものですので、父の存命中は財産の所有権は父にありました。そのことを窮屈に思った弟は、自立という名のもとに自分の分を持ち出して、家を出て行ってしまったというのです。ここからまず私たちが教えられることは、神からの自由を求めて生きる人間の姿です。13節前半、それから何日もしないうちに弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。厳しい父親のもとにいることが窮屈になった弟は、自由を求めて家を出ました。自分の財産を自分の自由に使うためです。すべてのものを持ち出して、父の目の届かない遠い国に旅立っていきました。しかし13節後半、そこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。父親のもとを離れ自由になった弟息子は、自分の好き放題に暮らした結果、父の財産をすべて使い果たしてしまったのです。これはユダヤだけじゃなくても日本でもある話かと思います。東京に、田舎町からですね、東京に出て行って一旗あげると言って出て行ったんですが、結局は失敗して遊んで、そして帰ってくるっていう、そういう人が多分多くいると思います。この弟息子も、父の財産をすべて使い果たしてしまったと言います。初めのうちは、毎日遊んで暮らして楽しかったのですが、やがて酒や異性との関係で身を持ち崩すようになっていきました。これは神から離れた人間の姿を表しています。私たち人間というのは自分の人生を自分の自由に使おうと思います。何かに束縛されたくないと思っています。多くの人にとって神を信じたり宗教を信仰することは堅苦しく感じるのです。神に従う生き方よりも自分の意思に従った方が良いと思います。しかし人間は神から自由になろうとするとき、神以外のものの束縛を受けるようになるのです。自分は自由だと思っていても、実は何かの奴隷となっているのが私たちなのです。父親から離れた弟息子は、自分の財産を、自分の人生を、自分の自由に使おうと思いました。 そして思うままに放埓な生活を繰り返しました。父から離れて自由になった彼は欲望の奴隷となってしまったのです。30節を見ますと、遊女と一緒にお父さんの財産を食い潰したとあります。欲望の奴隷となった彼は、どんどんのめり込み、抑えが効かなくなっていきました。まともな生活を送ることもできなくなり、もはや自分の人生を自分でコントロールできなくなっていってしまったのです。弟息子は父親のもとを離れて、自由を謳歌しました。自分の思いのままに振る舞い、自分のしたいように生きてきました。一見、大金を手にして遊んで暮らすというのは魅力的だと思えるかもしれません。まあ、しかしこれが本当に自由な生活に見えるでしょうか。自分の欲望にとらわれ、自分のやりたいことにとらわれ、自制が効かなくなってしまった弟息子は自由だと言えるでしょうか。人間は神から自由になりたいと思います。しかし神から離れた瞬間、人は罪の奴隷となってしまうのです。神に背を向けた途端、サタンの束縛を受けるものとなるのです。この状態になかなか人間は気づくことができません。神から離れた人間は皆罪の奴隷なのです。神から離れて自由になったつもりでも、罪の誘惑に囚われてしまうのです。ですから何をしても満足することはありません。これでもう十分ということはなく、次々と求めるようになるのです。しかし聖書は、真理はあなた方を自由にすると言います。つまり、イエス・キリストの十字架が私たちを自由にしてくださると、聖書は教えているのです。その自由とは、自分の思うままに何をしてもいいという、放蕩息子が歩んだような自由のことではなく、私たちを束縛する罪から、私たちを解放し、自由にしてくださるということです。キリストの十字架は、私たちを縛りつける欲望から、私たちを解放して自由にしてくださいます。これがキリストにある自由です。これを手に入れるために必要なものは、父なる神様に立ち返ることです。今日二つ目に教えられたいことは、私たちを神に立ち返らせるものは何かということです。14節。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り果てた。遊女に溺れ、身をむつくずし、父の財産をすべて使ってしまった弟息子に、追い打ちをかけるように、その地方全体を激しい飢饉が襲ったというのです。いよいよ食べるものに困った彼は、ようやく働くことを考えます。しかし普段なら、これまでの交友関係に頼めば、居候のようにして、一人ぐらい無駄飯を食わせてくれる人もあったのですが、飢饉による不況のために、どこも彼を置いてくれるところはありませんでした。15節、それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って、豚の世話をさせた。弟息子がつてをたどって何とかありつけた仕事は、ユダヤ人にとっては最低の仕事である豚の世話係だったというのです。まあ、私たち日本人は豚肉を美味しく食べていますし、まあ、畜産農家の恩恵にも預かっておりますが、ユダヤ人たちにとって豚の世話をするというのは最も嫌われる職業でした。ユダヤ人は豚を不浄なもの、汚れたものと考えていましたので、 豚を食べることもしませんでしたし、豚に触れることもありませんでした。ましてや豚を飼うなんてことはもってのほかのことだったのです。そんな豚の世話をするというのは、ユダヤ人として最低のことでした。彼がいたこの地方でも、豚の世話は奴隷のするような仕事だったのです。しかしそれも今の彼にとっては背に腹は変えられません。彼は豚の世話をすることになったのです。しかし16節、彼は豚が食べている稲子豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。で、ここで豚の世話をするときにですね、豚に与える餌として登場する稲子豆というのがあります。稲子豆というのはどういうものかと言いますと、外見は空豆に似ていまして、それを乾燥させて家畜に与えているようで、日本ではウサギの餌として販売されていました。しかしこの稲子豆の果肉の部分、豆の部分には甘みがあるようで、サトウキビが普及する前はこの稲子豆を利用していたとも言われています。彼はこの豚の食べる稲子豆でもいいから食べたいというほど困窮してしまいましたが、誰も彼に豚の餌さえも与えてくる者はいなかったというのです。17節から続けてお読みいたします。しかし彼は我に帰っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。ここで息子は我に帰っていったとあります。彼は我に帰っていった。どん底まで落ちた息子は、そこでようやく我に帰ることができたのです。ようやく目が覚め、自分がどうしようもない状態にいることに気づくのです。父親の財産を湯水のように使い果たしてしまい、今は奴隷と一緒に豚の世話をしているのです。もともとは彼は裕福な家庭の子供なのです。奴隷ではなく、立派な父の息子として、高い着物を着て、良い靴を履き、手には指輪をはめていました。自分が何かをするときには、家には雇い人がいまして、それを助けてくれました。それが今や、泥まみれになって、豚の世話をしているのです。お腹を空かせて、豚の餌である稲子豆すら食べることのできない状態にいるのです。由緒ある家の息子が奴隷になり下がっていったのです。この姿は、神からは離れた私たち人間の姿を映しています。もともと私たちは立派な父を持ち、由緒ある家庭の息子だったのです。私たちの家というのは天にあり、私たちの父とは天におられる神様です。私たちの創造主です。私たちはもともと神様の子供だったのです。しかしそれが今は罪の奴隷と成り下がっているのです。それを堕落と言います。もともとはこの世で最も高貴な存在でした。神の子供だったのです。しかし神に背を向けて、自分の人生を自分の自由に生きたいと思ったので、罪の奴隷と成り下がってしまったのです。この世で最も最低の存在です。 この状態に私たちは気づくことができるかどうかなのです。弟息子のように我に帰ることができるかどうかなのです。自分は神の子供だったんだ、それなのに今は自分は罪の奴隷になってしまっているという、この悲惨な状況に私たちは気づけるかどうかであります。では一体何が私たちを神に立ち返らせるのでしょうか。何によって私たちは今の自分の現状に気づくことができるのでしょうか。この飢饉のように自分に災難が起こるときでしょうか。あるいは稲子豆すら食べれない困窮状態に陥ったときでしょうか。もちろん神様はこのような人間の失敗や人生の苦難を通して私たちをご自身のもとに導かれることはあります。しかし神様が放蕩息子をご自身に立ち返らせるために飢饉を起こしたり豚の世話をさせたりするのではありません。神様がご自身のもとを離れた放蕩息子を手っ取り早く連れ戻すために罪の道を進ませて身を持ち崩すように仕向けたのでもありません。実に私たちを神に立ち返らせるものは神ご自身なのです。放蕩息子が家を出たその日から息子の帰りをまだかまだかと待ち望んでいた父の愛が私たちを神に立ち返らせるのです。いても立ってもおられず自分も家を出て毎日息子を探し回った父の旧霊の思いが私たちを立ち返らせるのです。この父の姿はイエス・キリストそのものです。私たちを探し出して救うために天の御国を出てこの世においでくださり、失われた者のために十字架によって道を開き、天の父のもとへ帰るための道を用意してくださいました。そして今も天の父の右の座において私たちが帰ってくるように取りなして祈っていてくださるのです。この天における御子の祈りこそ私たちを父のある神に立ち返らせるものです。そして父は御子だけではなく天から聖霊様も私たちのもとに送ってくださいました。この聖霊様が教会に臨み私たちを神の家である教会へと招いてくださいます。そして一人一人の心に働きかけ、放蕩息子が我に帰ったように私たちの罪の姿を私たちに見せ、私たちを目覚めさせ、我に帰らせてくださるのです。私たちは自分の思いつきや自分の力によっては決して天の父に立ち返ることはできません。このような神様がおられるから私たちは帰ることができるのです。神様がこのように愛にあふれたお方だからこそ私たちは安心して家に帰ることができます。このような父を持つことが、このような神様を持つことが私たちを立ち返らせるのです。先日横田めぐみさんの父横田茂さんが召されました。横田めぐみさんをはじめ北朝鮮に拉致された方々を取り戻すために被害者の家族会を立ち上げ被害者救出を訴え続けて来られた方です。1977年に横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されて以来人生の半分を拉致との戦いに捧げてきた茂さんは家族会の代表として妻の作江さんと共にこれまで1400回を超える講演で全国を回り、 拉致被害者の現状を伝えてきました。昨年行われた集会では1341万人分の署名を集め、残された時間が少ないと拉致問題の解決を求め訴えてきました。2002年の10月には拉致被害者のうち曽我ひとみさんをはじめとする5人の方が日本に帰国しましたが、そこにはめぐみさんの姿はありませんでした。その時日本の担当者からはめぐみさんは死亡したと伝えられたそうです。それでも諦めることのできなかった、納得いかなかったしげるさんが外務省を問い詰めると、日本はしっかりとした確認作業を怠り、北朝鮮側の言葉を鵜呑みにしただけだったということが分かりました。後には別人の遺骨が日本に送られてきたときには、北朝鮮への経済制裁を求め国会前で3日間座り込みをしたと言います。この横田茂さんがいつも抗議活動を行うときも、また講演に行くときも、いつもいつも肌身外さず持っているのが髪を整えるための櫛だと言います。この櫛というのは横田めぐみさんが、横田茂さんが45歳の誕生日に、当時中学7年生だっためぐみさんがプレゼントしたものだと言います。誕生日の夜、これからはおしゃれにも気を使ってねと、その櫛をプレゼントしてくれ、その翌日にめぐみさんは学校からの帰り道、家まであと50メートルというところで北朝鮮の工作員に拉致され、帰ってこなかったと言います。これまでも拉致との戦いとともに、いくつもの病気とも戦ってきましたが、2年前にパーキンソン病で入院し、6月5日に亡くなるまでは、茂さん自身が撮影した子供の頃の、そして北朝鮮で撮影されたとされるめぐみさんの写真を飾った病床で帰りを待ちわびていました。43年間娘の帰りを待ちましたが、めぐみさんは帰ることなく茂さんは召されていきました。茂さんと共に戦ってきた妻の早紀江さんは、その意志を継ぎ、茂さんの棺の胸の部分にめぐみさんの写真を置いて、必ず取り戻すからねと言って別れを告げたと言います。未だ拉致問題は解決されていませんが、決して諦めることなく、愛する我が子の帰りを今も待つ父、そして母の愛に私は心を打たれました。私たちの父なる神様もあなたの帰りをずっと待っています。決して諦めることなく、あなたを探し求め、あなたを必ず取り戻すと言って、あなたを探し続けてくださるのです。神様がこのように愛にあふれたお方だからこそ、私たちは神のもとに帰ることができるのです。帰ってきた私たちに罰を与えるようなお方ではないから、私たちは安心して帰れるんです。私たちの帰りをいつでも待っていてくれ、喜んで迎えてくださるお方が来られるから、私たちは帰ることができるのです。事故書の20節。こうして彼は立ち上がって、自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き、口づけした。弟息子が家に帰る前に、父の方が息子を見つけて、駆け寄って彼の首を抱き、口づけしたと言います。 まだ謝罪の言葉を言っていないのに、反省の色も見せていないのに、なぜ父は彼を迎え入れたのでしょうか。口づけまでしたのは、彼を許しているからです。なぜなのでしょうか。それは、息子が帰ってきたからです。息子が今までの堕落した生活と決別して、父のもとに帰ってきたからです。これは悔い改めを意味します。今までの罪の生活に背を向けて、神の方に向く、古い生き方から方向転換して、神の方に向く、それを立ち返るというのです。今日あなたが神様に立ち返るなら、今、父のもとへ帰るなら、神様は両手を広げて、あなたを迎え、喜びを持って受け入れてくださいます。21節からまたお読みいたします。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして、肥えた子牛を引いてきて、ほふりなさい。食べて祝おう。息子は、用意してきた謝罪の言葉を父に言います。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし、ここまで言うと、父は、しもべたちを呼んで、息子の身なりを整えるように言うのです。父親は、息子の雇い人の一人にしてくださいという言葉を聞かずして、なぜ息子を受け入れたのでしょうか。それは、行いが人を許すのではないからです。雇い人の一人になって、罪滅ぼしをするということは、心が伴うこともできます。とりあえず反省したふりをして、雇い人として働けば許してくれるだろう、ということもできるのです。しかし父が息子を受け入れたのは、悔い改めて父に立ち返ったからです。古い生活と決別し、罪の生活に背を向けて、父のもとに帰ってきたからなのです。そして謝罪の言葉のうちに、悔いた心を見たからなのです。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない、救いに至る悔い改めを生じさせると聖書は言います。ですから私は先ほど息子の謝罪の言葉を読みましたが、このようなですね、スラスラと読むような、そのような言葉ではなかったかもしれません。涙ながらに息子はお父さんに謝罪したのかもしれません。父なる神様は、悔いた私たちの心を見て、そのような悔い改めを持って私たちの罪を許してくださると言います。立ち返った彼の姿と、その謝罪のうちに、悔い改めを見た父は、彼の身なりを整え、雇い人の一人ではなく、正当な息子として彼を受け入れました。24節、この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。自分の人生を自分の好きなように生きたいと思っていた息子である私たちは、父なる神に背を向けて、父のもとを離れていきました。しかし私たちはその瞬間から罪の奴隷となり、サタンに囚われ、欲に囚われ、不自由な人間となってしまいました。私たちはこの罪のうちに死んだものとなったのです。しかしイエス・キリストが十字架によって、もう一度神に立ち返る道を開いてくださったことにより、私たちはこの罪の縄目から解放され、罪の束縛から自由にされたのです。 これまでは罪の誘惑に対して奴隷のように言いなりになってまいりましたが、これからは罪ではなく父なる神に従うことができるのです。それも奴隷のように従うのではなく、喜んで自分の意思で従うのです。放蕩息子が雇い人の一人として父親に仕えたのではなく、息子として父に仕えたように、私たちも神の子供として喜んで神に仕えてまいりたいと思います。それではお祈りをいたします。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、こうして彼らは祝宴を始めた。恵み深い天の父なる神様、あなたに背を向けて自分の思うままに生きてきた私たちでありましたが、そのような状態を私たちに示してくださり、私たちをあなたに立ち返らせてくださいました恵みをありがとうございます。私たちは放蕩息子の父のように愛を持って喜びを持って私たちを迎えてくださる、そのような神様がおられるから、私たちは本当に安心してあなたのもとに帰ることができますことをありがとうございます。そのような私たちを罰するのではなく、息子として神の子として私たちを受け入れてくださいましたことをありがとうございます。私たちはもはや雇い人でも奴隷でもなく、神の子供として自らの意思で喜んであなたに仕えるものとさせてください。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。